はい、皆様、改めまして、こんにちは。今日はですね、セイジ・オザワのオープニングパレードがあるにもかかわらず、そちらへ行かずに、こんな無名のところに来ていただきまして、本当に感謝しております。実は、小澤征爾さんのお母さんがクリスチャンです。彼は4人兄弟、男ばっかり4人兄弟なんですよね。そして小さい時から賛美歌を男性コーラス四重奏で、歌うという訓練を受けていたようですね。実は私の友人にクリスチャン女性がいましてね、その方のお名前、祈りっていうんです。で、彼女はバイオリンを弾いてたんですが、小澤さんは全国の若手音楽家を、訓練する会というのをいくつか持ってましてね。で、ある時彼女が弾いてたら、君名前なんていうの？祈りです。ああ、祈り？君、クリスチャンの家で生まれたんですか？実は私もキリストに育てられたんですって言ったそうです。彼が個人的にクリスチャンになったかどうかは別として、この松本小澤征爾、そしてこの松本キリスト集会、ちょっと無理やりなくっつけ方なんですけど、このように来ていただきまして感謝しております。私は大阪にある東住吉キリスト集会というところから来たのですが、この集会の目と鼻の先に女子校があるんです。その女子校の卒業生の中にジャズシンガーになった人がいます。綾戸智恵という人なんですね。大阪弁バリバリのおばちゃんでね、私よりもっと大阪弁の人なんですよ。この方が311、東日本大震災の時に、なんとかミュージシャンとして励ましたいと思ってね、東北地方をチャリティーコンサートやったんです。まだ復興十分じゃない時に行ったんですが、コンサート会場ついてみたらもう大入り満員でね。で、思わず家を建て直さなければならない時に、こんなところに来てても大丈夫ですかって聞いたら、客席から、家を建て直す前に心を建て直したい。心に勇気が湧いてくるような音楽を頼もうっていうふうに言われたんです。そして彼女が最初に弾いたのが His Eyes on the Sparrow って言ってね。日本語では一羽のスズメと訳されてるんですが、この全世界をお作りになった誠の神様という方は、一羽のスズメにも目を留めておられる。ましてや私たち人間のことをどうしてお忘れになることがあるだろうかという、そういう、賛美歌があるんですよね。その英語のものを、歌ってくださったということなんですけど、今日はこのゴスペル、特にイエス・キリストについて、語ってるメッセージをご一緒に考えたいと思うんです。で、テーマは平安ということなんですけれども、聖書のテキストですね、前のこちらの、テレビジョンの方でですね、デバイスの方で映しますので、開けたい方は、ヨハネの福音書の14章の一節です。実はこの箇所はイエス・キリストが十字架処刑される前日にご自分の弟子たちに対して語られた言葉なんですよね。実際に読んでみましょう。こう書いてます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この心を騒がせるというのは、パニックになったり、心配事で心が占領されていたり、あるいは何かこの思い患いとか、何かこの憂鬱になるようなことで、心が完全に満たされているような状態ですよね。私たちは心配事でいっぱいの時に、ごちそうを食べてもあんまり味がしないんじゃないですか。美しい音楽を聴いたり、美しい風景見てもあんまり響きませんよね。だから心を騒がせないようにしなさいっていうふうにキリストおっしゃったんですが、今日はどういう時に心を騒がせるんだろうかということで、3つのポイントで少し考えてみたいと思います。まず第一番目にね、絶対的に信頼できる方を見失うとき、私たち心を騒ぐんじゃないかな。 子供ってどういう時にパニックになるかといったら、迷子になってお父さんかお母さん見失う時ですよね。実はですね、昨日8月17日って何の日かわかりますか？多分わからないと思います。ロバート・デ・ニーロというね、このハリウッドスターの誕生日なんです。昨日で確かね、8月17日、昨日で81歳じゃないかな。私ね、俳優としては彼が好きでね、とにかく役作り徹底する人で、この人ね、タクシードライバーという映画に出演するときね、実際にタクシードライバーの免許取って、2ヶ月間ニューヨークのタクシー運転してるんですよね。それから、ゴッドファーザーという、マフィアの映画出るときにね、シチリア島まで行ってマフィアのを使うイタリア語をマスターしてから映画出てるんですよね。それから、ホームレスの映画出るときにはね、2ヶ月間、ニューヨークの公園でホームレスの生活してから映画出てるというね、もうとにかくね、役作りに一生懸命に徹底してやるというね、まあそういう、方なんですが、実はね、彼の両親は画家なんです。そしてね、自分が2歳の時に離婚します。で、お父さんは去っていくんですが、このお父さんすぐ近くに引っ越して、だからいつでも会いに来れるにもかかわらず、一回も会いに来なかった。会おうと思ったらいつでも会いに来れる距離に住んでるのに、まあお母さんとは仲が悪くなったので会いに来ない。これわかります。でもどうして僕に会いに来ないんだろう。まあ、謎です。そして彼が二十歳の時にアメリカを出ましてね、パリに来ます。画家ですからね、パリで、まあ、自分の腕一本で勝負したいと思って、まあ、引っ越しするんですね。そして、まあ、彼が50歳の時に亡くなるんです。お父さんと話をした記憶ゼロ。でもお父さんがパリで亡くなったということで、まあ、彼が50歳の時にパリまで行って遺品整理する。お父さんの持ち物や財産、遺産、全部整理するんですが、その時、4冊ノートが出てきたんです。その4冊のノートっていうのは、ちょうどロバート・デ・ニーロが、20歳から30歳までの10年間にあたる期間の4冊で、そのノート見るとね、ロバート・デ・ニーロのことばっかり書いてあるんですよ。僕のあんな可愛い赤ちゃんがハリウッドでこんなに成功して、あんなに愛しいあの子がこんなにも有名になって、ああ、彼を抱き寄せて、ハグをして、頭を撫でて、祝福のキスをしてあげたい。でも、彼がそんなことを喜ぶとはとても思えない。ああ、僕は愛情を伝えるためにどうしたらいいんだろうみたいなのが、もう、来るページ、来るページ、来るページに書いてあるんですよね。その中に出てくるお父さんっていうのはね、愛情表現、ストレートに言うのが不器用で、どうやって愛してるよって言ったらいいのかよくわかんない。で、実はね、彼ね、ずっとこの、お母さんがお父さんのことね、あんまりいいように言ってくれなかったんです。で、近所にお父さんがいてる家はたくさんあるけど、自分はシングルマザーに育てられていて、そしてお父さんのこと全然見えないし、わからないし、だけどそのノート見てね、みんなが言ってるような、子供に対して冷たいお父さんではなくて、実は不器用で、そしてある事情で会いに来れなかったということがノート見て初めて分かってね。父さんは僕のことを愛していた。で、実はね、ロバート・デ・ニーロのお父さんの名前ね、ロバート・デ・ニーロって言うんですよ。で、彼は、その俳優の方はね、ロバート・デ・ニーロ・ジュニアなんです。つまりね、親子で同じ名前。紛らわしいなと思うんですけど、私に高原剛一郎って言うんですけどね、息子に剛一郎、これは剛一郎って言ってるんです。自分で自分叱ってるみたいで、まあ日本ではまずせんなと思うんですけど、なぜ自分の名前つけたんですか？ 愛してたんです。自分のことのように愛してるよっていうことで、やっぱり父は僕を愛してくれてたんだということが分かると、なんかね、人生の中で欠けていた部分が埋められたような気持ち。私たちもね、実は神様についていろんな誤解があるんじゃないかな。ちょうどロバート・デ・ニーロがお父さんは僕のことを愛してくれていないと勘違いしていたけど、実はそうじゃなかったように、神について私たちは大きな誤解があるんじゃないかと思うんです。ある人は神なんかいない、どうして、見えないから、触れないから。ある人は神はいたとしても私とは関係ない、私は今まで神様なしに十分幸せに生きてきた、だから神がなかったとしても人生には不足はない、私は神なしに十分やっていけるんだという人もいるでしょう。またある人は、神はもしいたとしても私に対して関心を持っていないだろう、だって自分の生い立ち考えていったら苦々しいことがいっぱいあったな、どうして神はこんな家に私を生まれるように仕組んだんだみたいなね。でも皆さん、全部誤解です。聖書の神はあなたのことを愛しておられます。まあ、ちなみに聖書の神というのはね、人が作った神じゃなくて人を作った神です。このね、人がと人をってこれ入れ替えたらえらい違いですよ。さっきもね、松本清という薬局に勤めてらっしゃる方が来てくださってたんですけどね、僕の友人もある薬局に勤務してましてね、ある時高校生が来て、すいません、ちょっと薬打ってほしいんですけど、何ですか？母の命くださいって言ったそうです。母の命ください。あ、命の母いいじゃないですか。いや、母の命くださいってね、お命ちょうだいって、これ、暗殺者じゃないそれだったら。母の命と命と母と全然違うやん、入れ替えるだけで。もっと違うのが、人が作った神々と人を作った神の違いです。人が作った神々は人を助けることできません。でも人をお作りになった方は作者ですから、私たちを助けることができます。もし皆さん車壊れたら、車のメーカー持って行ったら直してもらえるじゃないですか。パソコン壊れたら、パソコンのメーカーに持って行ったら修理していただけますよね。もし人が壊れたら、人の作者に持っていけばいいんです。この人の作者である方が人となってこの世界に来てくださった、それがイエス・キリストという方なんですね。そして私たちはこの絶対的に信頼できる方を見失うと、自分で何とかしなきゃなんないということで不安になるんじゃないですか。まあ、もうすぐ8月31日、大阪ではね、夏休み8月31日なんですよ。でね、大阪はね、毎年、4月の新学年、新学期始まるときにね、雑巾持っていかんとダメなんですよ、児童が。一人3枚。でね、その雑巾を、まあ、みんな集めて、それで、まあ、家でね、そういうのを作ったやつを学校の掃除に使うということなんですけどね、私、子供3人おるんですよ。で、この3人が小学生の時にね、明日から新学期言う時に限って、忘れてた言うてね、何忘れてた、雑巾持っていくの忘れてたって、もう夜中やん。私も忘れてた、私も忘れてた。3×3 で9枚やん。で、家内が、もうそういうことは早く言ってよって、夜中にね、ミシン出して、タオルで雑巾作るんですね。お母さんごめんね、もう本当にお母さん助かるわ、言いながら、まあ彼女の足元でクークー寝てます。まあ、自分が幸せしてるんじゃないかということなんですけどね、なんで寝れるかといったら、自分が寝てる間に代わりに働いてくれるお母さんがいるからでしょ。自分では雑巾を作る力ないけど、雑巾を私に代わって準備してくれるお母さんがいるので、 うっかり忘れているのに、全然心騒がしてないんです。全く部屋のうちにクークー寝てるというね。皆さん、私たちが寝てる間に、私たちに必要なものを与えてくださる方、私たちを生かしてくださっている方、私たちが生きるのに必要な水や空気や太陽や、その全てを惜しみなく与えてくださっている方、そのあなたの魂の親のことを、バイブルは創造主、あなたの魂の親だというふうにおっしゃるんですね。この親が私を愛して導いてくださってる、この親子の関係がつながってたらいいけど、断絶状態だったら、まあスラム街に子供一人掘り出されるようなもんですよ。どうして心を騒ぐんだろう。私のことを代わりに心配して、私を生かし、そして私を助けてくださる神を見失っているからではありませんかって聖書は言うんですよね。この神から離れることを聖書は罪というふうに語るのです。第2番目です。私たちはどういう時に心を騒がすか。それはね、自分自身の罪と向き合う時ではないかなと思うんですね。僕は日本の児童作家でね、大好きな人が一人いましてね、宮沢賢治ってご存知ですか？まあ、岩手県のね、花巻農業学校というところで、学校の先生なさってたんです。その学校の先生してた時に、彼よりも年上だったんですが、彼が本当に尊敬して愛した友人がいるんですよね。斎藤宗次郎という人です。その人ね、クリスチャンです。この斎藤宗次郎という人ね、雨にも負けず、風にも負けずの、あの詩のモデルになった人です。でも今日は斎藤さんの話じゃなくてね、この宮沢賢治の話で私一つね、好きな話があるんです。実は彼は童話作家ということでね、子供向けの本、もうセロ引き格子とか皆さん読みませんでしたっけね、もうね、面白いよ。あのね、この、童話作家ってね、やっぱりね、子供の気持ちが分かるんですよね。私もね、子供の時は子供の気持ち分かりました。でも今はね、おじさんの気持ち分かるんですよね。それはね、子供を辞めてから随分経ったからですよね。だけど彼は子供の気持ちがよく分かるということで、村の中の子供たちがいつでも、賢治転生、賢治転生言うてね、もういつもね、あの金魚のうんこみたいについていくんですよ。ほんでもうね、賢治さん賢治さん言うてね、もう大人気だったんですが、彼のことを慕ってる子供の中に一人ね、盗み癖が治らない子いたんですよ。万引き、人が見てないとつい泥棒しちゃう。それで学校の先生が、まあ、彼に諭したり叱ったり懲らしめたりということでね、なんとかこの万引き癖を直そうということでやるんですが、どうやってもね、直んない。ある時、宮沢賢治が学校から帰って自分の宿舎に、家路についていく途中にね、その例の子がね、他人の畑の中に入り込んで大根引き抜いてる真っ最中やったんですよ。その引き抜いてる、やってる最中に、賢治がそれを見る。そして引き抜いてる子供は、あ、見られたってわかるんですよ。目と目がバチッとあって。その時ね、二人とも置物のように固まったそうです。大根抜いてる方はこの状態。賢治は賢治でこの状態。お互い、見つめ合いながら、1分たち、2分たち、3分たち。で、その大根を引き抜いてる子がね、その引き抜くのをやめて、深々と宮沢賢治にお辞儀をし、いい顔になって帰っていったという話があるんですよね。皆さんね、ここは人に見られたくないなーっていうところを見られたとしますよ。ね。 しかもその見た人が自分の尊敬する人だったとしますよ。これどんな気持ちしますかね。以前ね、私もそういうことあるんです。ある時ね、ちょっと車高速道路でね、スピード違反で捕まったんですよ。スピード違反でね。で、パトカーに止められた時にね、私こう運転してて、助手席に聖書が置いてあったんですけど、なんか上着かぶせてしまったんですよ。でね、ご主人、だいぶオーバーしてますよ、40キロって言って、え？そんなことないやろと。いやいや、もう40キロオーバーです。それね、後ろから煽られて、で、この追い越し車線から普通のところに入れ替えるまで、煽られて、そう、やむを得ず、ちょっとだけ出したことあるけど、私捕まえるんだったら、青と穂先捕まえてくださいって言っちゃったんです。いや、それはそれとして私たち捕まえたいと思いますけど、あなたも40キロオーバーなんだからね、やっぱりちょっとね、違反切符で切りますって言ってね、いやいやいや、私はね、やむを得ずね、飛ばしたんであってね、もうスピード出したいと思って出したんじゃない、いわばね、被害者ですよと。いや、被害者であろうが何であろうが、40キロオーバーしたんですからね。いや、まあ、やっぱりアウトですって。あんた人の話聞いてるかいって、だんだん私もね、もう怒りが込み上げてきまして、だから、俺は一人だったら絶対飛ばせんって、うんとるやろとかって言ってね、わかりました、お怒りもごもっともです、でもちょっと一応免許証出してくださいって、免許証出してたんですからね。高原豪一。ラジオ番組出てはりますかって言うんですよ。はい。いや、実はうちの家内がクリスチャンでね、あなたのファンなんですよ。で、うちの家でね、時々あなたのラジオ番組、ボリュームいっぱいでかけてるんですけど、声同じですよねとか言ってね。でね、いやー、捕まえちゃった、いやー、ちょっと心苦しいな、彼女の妻の尊敬してる人逮捕するって、もうかつらいなとか言いながらね、その時ね、めちゃくちゃ恥ずかしいんですよ。いや、私の素性が誰かわからない時にはね、だから煽られてて、ところが私がクリスチャンであるという素性がバレ、奥さんがよく知ってる人だということが分かった瞬間に、私の羞恥心がむちゃくちゃ込み上げてきましてね。見られたくないところを、しかも見られたくない人に見られてしまった時に、穴があったら入りたい。タコだったらどんなにいいだろう。バッとすぐに吐いて、その前に逃げる。行方くらましたり、言い訳したり、逃げたり隠れたりすることができたらどんなにいいかと思いましたが、そう思いませんか。ところがこの子ね、逃げ出さなかったんです。自分がやってる一番汚いことを、自分が大好きなケンジ先生に見られてる時、逃げることなく隠れることなく、言い訳することなく、深々とお辞儀をして、そしていい顔で帰っていったのは、なぜだと思いますか？おそらくね、がっかりさせるところを見たとしても、決して見捨てない人がいるんだということを、生まれて初めて経験したからだと思うんです。私たちは人前ではいいことをやりますけど、でも自分でも自分のことを軽蔑したくなるようなことを言ったり、やったり、やらかしたり。しかし宮沢賢治は、どんなに失望させるような姿を見ても、その行為そのものについてはいけないことだ。だからずっと見てたんですけどね。決して軽蔑することがなかった。捨てることがなかった。なんでわかるか。眼差しでわかるんです。もし宮沢賢治が彼のことを3分間ずっと見てた眼差しが、見下すような、軽蔑するような、あるいはペッて唾吐くようなね、なんかそういう棘のある 味方だったら、ああ、軽蔑されたということで、もうやけくそになったかもわかんない。だけどね、それはやっちゃいけない。盗みかけたというのと盗んだというの全然違う。このまま盗み癖が治らないで、あなたが学校を卒業して大きくなったら、あなたの未来に待ってるのはろくな人生じゃない。今だったらやり直すことできるっていうね。その夢をこの子に託しながらね、私はその悪い道に君に行ってほしくないんだという、私はあなたに対する期待を今でも捨ててない。今からでもやり直せるからっていうね。それ見た時にね、こんなに醜いがっかりさせるのを現場見せつけてるのに、それでも、目をつり上がらせるような、そんな見方じゃなくて、君なら乗り越えることできるからっていう期待を込めた眼差しで見てくれたというね、今まで自分が生きてきて、そんな風に自分のことを接してくれる人を生まれて初めて見つけたんじゃないですか。その時にね、この人を悲しませたくないということでね、それを置いて帰っていくんですが、これ以降盗み癖がピタッと止まってるんですよ。皆さん、聖書は神について語っています。そして神という方はね、罪を憎む方なんです。罪が大嫌いです。清い方です。正義の神です。しかし同時に、罪人を愛する方なんです。なぜ神は罪を憎まれるんでしょう？それは罪が人間を不幸にするからです。神は私たちの祝福と幸せを願ってるんですね。その幸せになってほしい人が不幸になるためにはどうしたらいいのか。罪の道を進むことです。罪人が嫌いなんじゃないんです。罪を犯したとしても人を愛してらっしゃる。なぜ神は罪を憎むのか。それは罪が人を不幸にするからだ。つってね。ところで、自分で自分の罪と向き合っていくとき、皆さん、私たちは元気が出ますか？しかし、キリストはね、その罪人を愛して、その罪を全て許すために、この世界に来てくださったんですよって言うんですよ。僕はですね、先日小野田博夫さんというね、方とずっと長らく交わりがあった方とお話したんです。小野田博夫さんという人ね、戦争終わって30年間、ルバング島というところでね、米軍と戦い続けたという日本兵士ですよ。まあ、僕もね、講演一回聞きに行ったことあるんです。で、もう一回はね、一緒に食事することになってたんですよ。ところがね、ある方のお葬式が入ってね、どうしても行くことできなかったっていうことでね、まあ、ビッグチャンス逃したんですけど、まあ、この小野田さんという方ね、30年間にね、寝込んだこと一回もないんですって。でね、左の耳聞こえないんです。ある時ね、いらねっつって、大きさがね、3センチぐらいのアリが、寝てる間に耳の中入って、鼓膜全部食いちぎったんですって。ほんで、水がジャーッと出しみたら、ボロッと出てきて、その虫や。以来彼はね、ほぼ立て寝るんですよ。立て寝るというか、斜めにして寝るという。ジャングルで30年って、とにかくね、この人ね、普通の軍人じゃなくてね、陸軍中野学校という、日本のスパイを養成する学校。ちなみに彼、お兄さん2人いてるんですけど、2人とも東京帝国大学医学部です。むちゃくちゃ賢いんですよ。ちなみに、ゴルゴ13、デューク東郷の卒業した学校は、陸軍中野学校なんです。あれはもちろんフィクションですけどね。それにしては、ゴルゴ13って年取りませんね。サザエさんの発音が永遠の小学5年生というのと一緒で、なんかいつまで経っても、まあ、現役でやってはる人なんですけど、その小野田さんですね、ついに30年経ってね、で、本土復帰いうことで、 日本に戻ってきた時に、まあ日本中がね、日本のために30年間忠誠心を失わなかったということで、もう一世不備になったんですが、ある時彼がね、タクシーに乗ったんですね。ほなタクシーの運転手が話しかけてきてね、いや最近の日本の親って何でも子供の言いなりになって、あまちゃんになって、これ戦争に負けて自信失ったからこんなことになってしまって、もうほんま昔の親はねもっと偉かった、最近の親っていうのはふぬけやって言ってね、まあ大批判始めたんです。その時に小野田さんが、いやその我らの親の世代が本当に賢かったら、アメリカのような大きな資源大国と戦争するなんて、あんなバカな選択しますかね、と言った時に、タクシーのドライバーがね、あんたもふぬけだな、ちょっとは小野田さん見習えって、俺やっちゅうなら、つまりね、彼が考えてる小野田さんっていうのはね、もう精神論とガッツで全部乗り越えていく人なんです。だけどね、精神論で30年間もやっていけません、合理主義でないとやっていけなかったそうです。まあイメージと実態が全然違う。そして多くの場合、神は清い神、正義の神だから、きっと罪人を憎む神に違いないというふうにイメージを持つんじゃないですか。ところがキリストはおっしゃったんですね、罪で心が騒いでどうしようもない人は神を信じ、また私を信じなさい。神が遣わしたイエス・キリストは罪を悲しむ罪人を愛さずにはおれない方なんです。子供が病気で苦しんでる時に子供を憎みますか？子供を苦しめてる病気を憎むでしょ？人が罪の上にもだえてる時に神は罪を憎むけれども、罪の結果苦しんでる罪人を愛さずにはおれない方です。そしてその罪を永遠の彼方にまで持っていくために、この方は罪のない生涯を終え、そして十字架の上で私たちの身代わりに神の罰を受けてくださった方ですって言うんですね。神を信じ、また私を信じなさいというのはね、これから十字架にかかるけどね、弟子たちよ、お前たちは十字架にかかったキリストを見てね、ああこれから先生がいなくなってどうしたらいいのかとがっかりするかもわからないけど、あの十字架はあなた方をがっかりさせるためにかかるんじゃないんだと、あの十字架があるから心を騒がせなくてもよくなるんだ、人が罪で苦しむならその罪は全部あの十字架の上で処分されたんだという、あなたの罪が永久処分された場所として十字架を仰ぎなさいという、そのためにこの言葉を語ってくださったんですよね。3番目です。私たちはどういう時に心騒ぐでしょう。それはね、死と向き合う時ではないかと思うんですよ。まあね、私たちね、日頃死についてなかなか感じませんよね、考えてないというかね。私ね、6月1ヶ月間ヨーロッパぐりーっと一周回ってきたんです。10カ国ですよ、ぐりーっと。はい、忙しい。もうあんな忙しいスケジュールはね、しません。もうね、こう見えてもね、ええ年なんですよ。自分でも言いたかないけどね。それでね、実はフランクフルトっていう町に行ったんです。ドイツなんですよね。フランクフルトって言ったら皆さんソーセージも思うかもわかりませんけど、要するにね、フランクフルトというところでね、列車に乗ってパリまで行くんです。ずーっと電車で移動するんですよ、ヨーロッパ中ね。でね、13両編成の特急電車なんですが、先頭車両が14号車なんです。車両は13両しかないのに14号車なんですよ。あれ、なんでなん、なんとですね、14の次に12号車なんですよ。13ないんですよ。なんで不吉な数字や。あ、日本人と一緒や。日本人って4って死を連想するから不吉やって言って4ないでしょ。飛行機でもね、ボーディングカードでね、 例えば5番シートの人がね、1、2、3、5です。前から4列目が5番なんです。4は不吉やと。だけど墜落するときにね、4番シートの底だけ抜ける。ってなことはないんじゃないですか。死なばもろともじゃないですか。私の近所にね、大阪公立大学医学部附属病院っていうのがあるんですよ。高いビル、もうビル丸ごと大学病院なんですけど、4階は病室がないんです。手術室なんです。もっと怖いやんか。まあそんなね、死、4、死、そう、関係ないし、もう世の中から4という数字全部なくなっても死は消えません。この死というものに私たちは向き合う時にね、つくづく準備がなかったっていうふうに思うんじゃないですか。ある時ね、一休さんというお坊さんのところに一人の檀家さんがやってきてね、一休和尚、孫生まれたんです、めでたいんです、嬉しいんです、なんかお祝いの一句書いてください、おお、任せとけ任せとけ、でべっしゅ書いてくれた文句がね、親死ぬ、子死ぬ、孫死ぬという言葉だったんです。いや、せっかく孫生まれてみんなで嬉しい嬉しい言うてる時に、親死ぬ、子死ぬ、孫死ぬって、なんでそんな不吉なこと書くんですかって言った。いや、こんなに素晴らしいことない。あんたちょっと考えてみ。一番最初に孫が死んだら、その子の親はむちゃくちゃ悲しむやろ。その子の親が悲嘆になって死んだら、最後に年寄り残ってどんだけ悲しい？順々に年老いたもんから死んでいく。こんなにめでたいことがあるかって言ったという、そういう話残ってるんですよね。だけど、これはね、死の解決とは言わないでしょ。一番諦めがつきやすいってのはことだけであってね、死の解決じゃないですよ。この死の解決についてはイエス・キリストだけが成し遂げたんです。一度死んだ後で死後3日目に死を突き破って蘇ってくださった方、この蘇ったキリストを目撃し、語り合い、紛れもなく復活したということを確信した人物、ヨハネが、このヨハネの福音書を書いてるんです。まあ、この8月になりますと、私、やっぱりね、戦争のことを思い出しますよね。皆さん、A 六助という方ご存知ですかね。もう亡くなりました。チキクンルルにあさってあめって言った人ですよ。ね、永六輔、ね、あの人お寺の息子なんですよね。で、この永六輔さんという人は最後ね、パーキンソン病という病気になるんです。このパーキンソンで筋肉がどんどんどんどんこう固まってきてね、震えてきて自由自在に動かないというね、このパーキンソンになって、この車椅子生活でぐーっと固まっていく中で、彼の担当になった介助する方がね、東南アジアから来た介護士の方だったんです。で、彼女はね、まあ、日本語できるんですよ。そしてね、A さん、筋肉固まって、それ辛いの分かるけどね、そんなね、うつむいてばっかりでよくないと思います。日本にはね、とってもいい歌があるから、上を向いて歩く。ね、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、ね、上を向いて歩こうって私も一緒に教えてあげるから一緒に歌いましょうよ。あの歌を歌ってもっと前向きにいきましょうよ。いつまでも地面うなだれてるんじゃなくて上向きましょうよ言った時に、永六輔が「あれわしが作ったんや」と。曲は中村八大が作ったんだけど、作詞は永六輔さんが作ったんですよ。私が作ったんだからって言った時に、彼女がね、また A さん冗談言って言うてね、信じてくれないのよ。まあ、あまりにもね、上を向いて歩こうの歌詞を作った人と、下をうつむいて生きてる A さんのイメージが 合わなかったので冗談に聞こえてしまったということなんですが、この A 六輔がね、最後何て言ってるか、どんどん衰えていってね、最後ね、家で死ぬのがいいか、施設で死ぬのがいいか、病院で死ぬのがいいか、いろんなどこで死ぬのが一番負担が少ないかって、そんな話あるけどね、場所の問題じゃないでしょって言うんです。どこで死ぬかという場所の問題じゃなくて、息を引き取るとき、誰が手を握ってくれるかということじゃないかって。息を引き取ろうとするときに、誰とつながっているのか、誰ともつながってない。あらゆる人間関係が切れたまんまで、誰とも接触がないという、この孤独な死ほど辛いものはないというふうに言ったんですよね。皆さん、息を引き取ろうとするときに、理想的には一番頼りになる方、それはね、神。私たちの命を作り、私たちに永遠の天国を準備することがおできになる方、この神と共に歩むということの、幸いとその死と向き合うということで、一つ例を皆様に紹介しておいたいと思うんです。実はね、戦争が終わった後でね、戦争裁判というのがあったんですよね。特に A 級戦犯の場合は、極東軍事裁判というのがあってね、東京裁判というでしょ。僕はね、東京裁判自身はね、あれは茶番だと思ってるんです。裁判で裁判官の席につけるのは当事者ダメです。加害者と被害者が仮にいたとしてですよ。被害者が裁判官になっていったらどんな判決を下しますか？判決を下せるのは利害関係のない第三者でないとダメだというのは当たり前のことですよ。だけど東京裁判で裁判官の席についたのは何かといったら、国際法を破ったソ連までついてるんですよ、あれ。つまりね、戦争で勝った側が負けたものを裁判の装いを持って死刑、私のリンチのような判決を下したということで、僕は東京裁判そのものはね、あれは不正だと思ってるんです。しかしながら同時に A 級じゃなくて B 級 C 級裁判についてはいろんなことがあったんです。でね、東京にね、池袋にサンシャイン60というごっついビルあるじゃないですか。わかりませんかね、松本駅前ビルより高いです。ね。松本も都会になりましたね。だけど、サンシャイン、あそこのすぐところにね、横のところにね、石碑が建ってるんですよ。昔ここに、巣鴨拘置所があったって。巣鴨プリズン。で、そこに A 級、B 級、C 級の戦争犯罪者というふうに言われてる人たちが、収容されていまして、で、ここで53人死刑になってるんです。ところで、この戦犯になったということが分かったときにね、もうね、日本人はこの戦犯に対する見方、扱い、評価、むちゃくちゃひどかった。国民だって戦争の当事者なのに、本当はしたくない戦争を軍部に引きずられて、無理やりやらされたみたいなね。いやー、そうじゃないです。まあ、国民自身が東条英機に対して、いつまで決断せへんねやという投書をいっぱい出してるんですよ。まあ、そういったことでね、その戦犯の人たちというのは、日本の中で一番孤独な人たち、この人たちに手を差し伸べたのが、アメリカからの宣教師たちだったんです。その宣教師のうちの一人に、このアイリーン・ウェブスター・スミスという、女性宣教師がいたんですよね。で、東京でね、家庭集会といって、家を開放して聖書を学び合いましょうという会をしてたんですけども、ある時そこにね、西澤さんという女の方が訪問するんですよ。そして、アイリーン先生、実は私の主人は B 級戦犯として、巣鴨の拘置所にいて死刑にされるでしょう。私はクリスチャンですけど、彼はキリストを信じていません。それで、面会に行って、彼に福音を語ってくれませんか？実はね、この巣鴨に入っている人たちってね、1ヶ月に1回30分だけ面会なんです。 しかもね、家族以外は行けない。でも、マッカーサーに直訴しましてね、特別にアイリーンが行くことができるようにしたんです。ということは、もう死刑にされる日が近づいてるのに、奥さんは1回分夫と会話するチャンスを手放すということですよ。それでも福音を伝えてほしいと言ってね。で、行ったらもうすごい身体検査されて、そしてね、ずっと複数の目が見つめる中でね、話し合いが始まる。なぜかと言いますとね、毒物の受け渡しがあったんです。実はこの巣鴨に収監されてた人たちはね、敵の手にかかって死刑にされるなんか嫌ーいうことで、外から面会者が持ち込んだ毒物で自殺をする。たくさん死んだんです。だから毒物入らないように、もう目を皿のようにして、こう、検査するような、監視するような目の中で、彼女はね、個人的にキリストを伝えたそうです。で、こう言ったんですね。西澤さん、あなた、ほぼ死刑って本当ですか？そうなんです。あのね、イエス・キリストという方はね、死刑にされた方です。今から2000年前、十字架という死刑にされた人です。そして死刑にされながら、隣で死刑にされている囚人のために、永遠の命と罪の許しを語ったんです。死刑の人の気持ちは死刑になる人が一番よくわかるんじゃないですか。あなたのお気持ちに一番近く寄り添えるのはキリストです。イエス・キリストはあなたの全ての罪を背負って、身代わりに十字架にかかって死んでくださったんですよ。この方を信じたら永遠の罪の許しがあります。ところが彼はね、あなたは私がどんなことをやってきたのか知らないから、罪の許しなんて簡単に言えるんです。私の両手は血で塗られてます。私はひどいことやりました。戦場でやったことを、もしあなたが知ったら、私に許しがあるなんてことを絶対に言えないと思います。するとアイリンが、私はあなたがかつて何をしたのか知りません。でも一つのことは知ってる。それはイエス・キリストの血潮はどんな罪をも清めて洗い流すことができるということを知ってる。キリストの命は人の罪を完全に償い切るだけの命の価値があるということを知ってる。あなたの罪のために全部キリストが身代わりに苦しんでくださったということを信じてる。その話聞きながら、どんどんどんどん心が溶けていってね、たった一回のこの面接で、西田さんがイエス・キリストを信じるんです。アイリーンはそれを喜んでね、奥様に伝えるんですけれど、そうしましたらね、この GHQ からまたね、連絡が来たね。今度、上柴という人がアイリーン、あんたに会いたいと言ってるから、行くかって言うんですよ。上柴？聞いたことないな。そんな人知り合いにいてないぞ。実はね、この西澤さんね、救われた喜びで、巣鴨の拘置所で、イエス・キリストを述べ伝えまくってるんですよ。おい、みんな知ってるかと。俺たちの罪を永久に処分してくださった方がいるぞ。イエス・キリストは死刑囚で、俺たちと同じような境遇だった。俺たちは自分の罪問われてるけど、罪がないのに死刑に問われて、そこから逃げ出すことなく、そして私たちの罪を贖ってくださった方がいる。もう神柴がそれ聞いた時に、俺もキリストを信じたいって。そして俺もイエス・キリストを祈りたいんだ言って、それで、この人ね、あと一回しかないんです。面会。その一回の面会をね、それに使うんです。そしてね、アイリーンが行った時に、個人伝道して、救われるんです。皆さん、何十回聞いても信じない人がいますけど、一回で信じる人もいるんですね。渇きの違いです。もう迫ってるんですよ。締め切りが近づいてる自分の命の。 そこで彼はキリストを信じるんですが、その信じて喜んでね、そしてね、アイリーンが祈っていますからねと言ってね、去っていこうとした時に、その見張りの衛生兵、看守です。看守がね、一緒についていくんですよ、そのアイリーンに。でね、なんかこの兵隊、何か私に言いたそうだと思ってね、あなたもしかしてクリスチャン？って聞いたら、いや、クリスチャンじゃない。でも私の母がキリストを信じていて、私子供の時に日曜学校に行ってね、聖書の話ずっと聞いてきました。だけどね、大人になって離れて、神から離れて、教会からも離れてね、こんな風にしてます。でも、あの囚人たちが喜んでるのを見たらね、もう私我慢できない。私たちにも福音語ってくださいって言って、そこで祈って、衛生兵が救われるだけではなく、憲兵隊の中で聖書研究会が発足し、巣鴨の監視の米軍兵士の中にリバイバル起こるんです。そしてね、結局この巣鴨の中でね、14人救われる。救われた人が次々、お前知ってるか、イエス・キリストって死刑囚だぞ言って。それでね、14人のうち、ね、13人が洗礼を受けるんです。1人を除いて全員洗礼を受けた状態でその日を迎えたんですが、その西沢と上柴が処刑された翌日に、わざわざアイリーンのところにまで報告に来た将校がいるんですね。そしてね、昨日あなたがキリストに導いたあの2人は処刑されました。でも処刑される前ね、みんなに賛美歌を歌ってもらってね、こう言ったんです。俺たちは死ぬんじゃない。救い主に会いに行くんだ。俺たちは魂のふるさとへ帰るんだって言って、喜んで帰っていく、喜んで粛々とその刑を受けていくのを見たときにね、私も救われたいって言って、その個人的に福音聞くために、わざわざやってきたんだという記録残ってるんです。皆さん、私は東京裁判は不公正だと思ってますよ。そして、戦勝国が敗戦国を一方的な論理でやったってことはね、その中にはいっぱい不正があったと思いますよ。でも、その不正を通してでも、実は本当に人が受けるべき救いが前進していたのです。神様という方は私たちのことを本当に愛しておられる方で、いいですか？あなたのことが大好きなんです。私たちは誰かを愛したら、その愛している人が幸せになってほしいと思うんじゃないですか？その愛している人が不幸になっていったら、自分自身も不幸になっていくような心境になりませんか？自分が愛している人が幸せになっていくと、自分まで天にも昇るような気持ちになるんじゃないですか？神は、あなたの祝福、幸せを願ってらっしゃって、そしてそれを願うあまり、人となられた神イエス・キリストを使わせてくださったんです。では私たちはどうすればいいでしょう。6節です。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。皆さん、私たちは目的地に行くのに、道を通らなければなりませんよね。私たちの作り主である父の身元に行く道は、イエス・キリストだけです。このキリストを通っていくなら、誰だって、どんなにひどい過去がある人だって、父の身元に行くことができます。なぜならこう書いてあるんです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできない。ということは、私を通るならば、どんな人でも父の身元に行くことができます。道というのは、自分を踏みつけるものを目的地に至らせるものです。神なのに、人に踏みつけにされて、十字架にかかった方。しかし、踏みつけられっぱなしではなくて、命なのですとあるように、死んで3日目に死を突き破って復 活してくださった方、この蘇ったキリストと直に出会って紛れもなくこの方は生きておられるんだということを証言しているのが、このヨハネの福音書を書いたヨハネという人物なんですね。つまりね、キリストは今も生きておられて、ね、ここにおられるんですよ。いや見えへんで、まあ、見えません、それはね、見えないけれども私たちのすぐそばにおられて、そして皆様の心をよくご存知の方です。いかがでしょうか。もし皆様がイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるならば、そのことがイエスという道を通ったことになるんです。そうするならば私たちは永遠の命、たとえ死という現実があっても、その死というのは永遠の天国ふるさとへの玄関口にしか過ぎない。恐るべきものを祝福の門出に転換することがおできになる方、それがイエス・キリストなんです。ところで皆さん、握手って一人でできませんよね。神の方はもう伸ばしきるだけ伸ばしてるんです。あと皆さんが私を助けてくださいと握るならば、救われます。今救われます。今日救われます。ただ信じるだけです。ぜひこのイエス・キリストを自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。